FM Fuji Westside Tokyo Kenshin no Mitsubo。
時刻は7時44分を回りました。外の太陽が本当まさにサンサンという感じになりましたけれどもね、明るい太陽の中、さてこのテーマが聞こえてくるとですね、ちょっとふっとしていただきましょう。天使の壺。このコーナー、ニフティ株式会社が運営するインターネットサービスプロバイダーであるアットニフティの超人気コンテンツ、デイリーポーター Z のウェブマスター林裕二さんと一緒に盛り上げていくというコーナーですけれどもね、それでは早速林さんに登場していただきましょう。林裕二さんです。おはようございます。
おはようございます。
まさにサンサンという感じで、今朝何時頃起きました？
今朝はですね、
ええ、
15分ぐらい前。
あ、本当に？いや、番組がね、
ええ、
番組が6時にスタートじゃないですか、
はい、
でまあ、大体毎週末この早く起きて、で番組とともに6時から活動してるわけですよ、
はい、
そうするとね、週を追ってだんだん夜明けが早くなるのが分かるんですね、明確に。
あ、 そうです。
そしたら今日はですね、林さん、
ええ、
なんと番組スタートの時にもう外が明るくなってました。
あ、
ね、先週まで15分ぐらいで、いや早くなったなっていう風な気がしてたんですが、
木川さん何時に起きてるんですか？
僕ですから3時。
早いですね。
おかげさまで、うん、早いというか、なんか夜の延長みたいな感じしますけど、ね、
そうですね、早いというか、うん、それ
林さんは今日は15分前ということなんですが、はい、でもお休みになったのが遅いんでしょ？
いや、寝たのは割と早かったんですよ、
ええ、
1時ぐらい寝ました。
1時で早いの？
はい、
1時で早いの？
あ、1時早いですよ。
へえ、やっぱやりますね、仕事しますね。
無駄ですね。
ねえ、本当に、まあ、とにかく今ラジオを聞いてる皆さんもね、いや眠いと思って聞いて
る。みんな何時ぐらい寝てるもんなんですかね。
あ、一回統計取ってみましょうか。面白いかもしれないね、この番組のリスナー の睡眠時間、睡眠時間というか就寝時間か、就寝時間統計、だいたい統計取ると何時ぐらいが一番多いでしょうかね。
でも金曜日だとちょっとタモリクラブ見てから寝るから1時ぐらいになるんじゃないですか。
今思わず本気だって笑っちゃいました。まあとりあえずいいや。とりあえずくだらん話をしてしまいましたが、すみません、はい、今朝のツボは、
今朝のツボはですね、
はい、
上野にパンダフィーバーが来ているかどうかというのを、うん、デイリーのライターが調べてきましたんで、その話をしようかなと思って。
了解です。この番組ではパンダ来るということでね、先週の日曜日上野動物園に LINE をつないでいろいろとお話を伺いましたけれども。
あ、そうなんですか。
ええ、もう相当ね、準備の方が大変だということでね、
ええ、
副園長さんがお忙しい中、回線つないでいろいろとお話を伺わさせていただいたんですが、大変だ。
ちょうどその日に、
ええ、
上野の周りをそのパンダがこう来るってお祭り騒ぎになってるかなと思って、
ええ、
見に行ったんですよ、
はいはい、
そしたら一部局所的に盛り上がってまして、
ええ、
入り口の売店があるんですけど、
はい、
そこにパンダカレーとか、
はいはいはい、
パンダケーキとか、
はい、
そんなものが出てましたね。
パンダカレーっていうのは結構知ってる人多いんじゃないですか。
あ、いますかね。ご飯がパンダの顔になっていて、
うん、
なんかホワイトカレー、白っぽいカレーがあるんですけど、
はいはいはい、
パンダカレーとかパンダロールケーキとか。
パンダロールケーキっていうのはこれパンダの顔になってるんですか。
あ、そうです。ロールケーキやパンダのパンダ、あとラテ、コーヒーの上のラテアートがパンダになってるとか。
お、
そんなのがあったんですけど、
ええ、
上野動物園自体はまだ公開が随分先なんで。
そうですね、1ヶ月ぐらい先っていう話でね。
そうです、
副園長さんがおっしゃってまして、まあ、新聞報道それからニュース報道でもされてたと思うんですが、すでに名前は公募して、まあ、候補はあるということでまだ決まってはいないという話でしたけどね、日本の名前が。
でね、今上野動物園自体では、
うん、
カバ来園100周年記念イベントってずっとやってましたよ。
カバ来園、
カバ越しですけど、なんか
カバ来園ですか。
うん、カバが来て100年になるってんで、カバ祭りっていうのを、
カバ祭り、
開催中でしたね。で、実際カバのコーナーもすごい人気で、なんかね、みんなカバ見てましたよ。
へえ、それでそれが出段落すると今度はパンダなんだ。
多分そうでしょうね、うん、上野動物園ってやっぱり動物に平等に接するんだなって。カバだろうがパンダだろうが。
いやいやいや、いやでもパンダの経済効果っていうのは結構すごいらしいですね。
うん、まあね、みんな見に行きますもんね。行くのかな。
いや、僕多分行くと思いますね。
で、
やっぱり見たいなと。
フランス料理出すお店とかありまして、
はい、
ここはね、一応パンダ 歓迎みたいな書いてあるんですけど、
はい、
あのメニューはですね、うん、上野大仏をフューチャーした、うん、あのメニューがありますけど、アーラ上野大仏っていう名前で
パンダフィーチャーされてないんですか？
されてなくて、なんかね、上野大仏顔だけの大仏あるんですよね、
はいはいはい、
でなんかもうこれ以上落ちないっていうことなんで、うん、受験生に人気だっていう、ということで、なんか受験生の体にいいようなものを揃えた、
うん、
コースメニューができてますよ。
受験生の体にいいというとどんなものなんですか？
なんかすっぽんとかね。
すっぽん、要はパワー？
そうですそうです。
ああ、
とかなんとかにいいとか、そういう体にいいようなものがなんか揃って、
へえ、
上野大仏という、
はい、
ものがあったり、あとボタン、東照宮ではボタンが、うん、今見どころだ、見どきだって言うんで、
ええ、
あのボタン、
花のボタンですね。
そうです、はい、お好きあったり、
はい、
まあ、あの局所的にはパンダで盛り上がってるんですけど、
はい、
まあ、上野はスターが多いなと思いましたね。
スターが多い、いい表現だな、それも。あ、でも確かに言われてみると上野ってなんかいろいろありますよね。
上野ってディズニーランドみたいですよね、いろんなものあって。
あの、だいたいもともと上野って聞くと、あ、そういえばあのラジオを聞いてる皆さんもそうなんですが、上野って聞いたら最初に林さん何をイメージします？
でも動物園ですね。
あ、そう、僕上野っていうと西郷さんなんですよね。
ああ
、人によって違うと思うんです。上野って確かにそう言われてみると本当スターが多いっていうか、なんかありますね。
あの美術館、博物館、
うん、
東照宮、
うん
とかね、
うんうんうん、
池もあるし、
池もあるし、
池もあって、
池もあるし、いいな、
ね、カモもいますしね。
いや、そうか、うん、忍ばずの池か。
そうです。
へえ。
やっぱあそこパワースポットですね。
ああ、なるほどね。
持ってきました。
なるほど。
はい、
いや、でもあの実際にそのパンダカレーは取材に行ったライターさんは食べてきたんですかね。
はい、はい、食べました。あ、僕も一緒に行ったんで食べました。
どうでした味は？僕は あるのは知ってたんですが食べたことはなかったんですが、
辛くは全くないですね。
あ、そう、
はい、白いカレーなんで、辛くなくて、なんか、あ、意外に人参がいっぱい入ってましたね、
うん、
子供向けだなって思ったんですけども。
いや、でもあのホワイトカレーって一時期流行ったじゃないですか、インスタントも含めて。あれ結構僕ね、あのホワイトカレーいろんなところで食べたことあるんですけど、意外と辛かった記憶はあるんですけどね。
パンダカレーはね、子供でも安心の辛くなさですよ。
あ、やっぱりあのキャラクターがパンダだから、子供さんが喜ぶからっていうことなんでしょうかね。
そうでしょうね。パンダカレーで激辛だったらおかしいですよね。
あ、確かに
8辛ぐらいだとおかしいですよね。
でもじゃあ動物館シリーズのカレーで、
ええ、
あのもし作ったとしたら何が一番辛いのが合いますかね。
辛いものがトラとかですかね。
トラカレー、
肉、うん、なんか
トラカレーな。
カレーだ
タイガーカレーっていうのかね、それトラカレーじゃなくて。
そうです、ね、
タイガーカレーなんかでもありそうだね、これはね。
そうですね。
ね、ライオンカレーっていうのはどうなんですかね。
ライオンカレーもでもいけそうです。でもトラってそうはインドのイメージだからピッチなんじゃないですか。
そうですね、確かにそれはおっしゃる通りだと思いますね。でもあれゾウカレーとかってあったら面白いだろうね。
あ、ゾウカレー
どんな料理になるんだろうね。
ゾウカレーなんか何色でしょうね、あの色なのかな。
あの色って、あの色って何、あのチャコールグレーっていうかね、
チャコールグレーというか、
チャコールグレーのカレーね、
い
やー、なんかちょっとあんまり食欲そそりませんね。
そうですね。
うん、まあでもそういえばね、あの、はい、カレー僕は大好きなんですが、あの以前、豊橋のカレーうどん、
はいはい
の話が出たじゃないですか、
ええ、
そうするとその後でね、ちょうどあのメッセージが来ましてね、
ええ、
リスナーの方から、あのぜひツアーで食べに行きましょうなって企画がありましたよ。
なんかものすごい盛り上がってますね、あれね、
うん、なんかあの林さんのコーナーの後でえらい盛り上がりましたね。でね、僕も実は一度食べに行こうと思って計画したんですが、
ええ、
何気に時間かかるんですよ、あそこまでね。土曜日の午後の取材ではちょっと厳しいかなという。
あ、行けないですね。
うん、いや、でうちのあの
三輪さんのスーパーカーみたいな車
で帰ってくるんだ。もうでもね、本当にね、あれ結構時間かかりますよ。
そうか。
でうちのあのミキサーの秋山くんがね、
ええ、
必ず行くっていうふうにはまあ豪語しておりましたけれども、
ミキサーの秋山さん行くんだったらなんか機材積んでもらってそこから放送すればいいんじゃないですか。
いいね。なんか下向いてますよ。やだ俺つって下向いてますけれどもね。なるほどね、まあとりあえずカレーでね盛り上がってしまいましたけれども、はい、さて、じゃ あのデイリーポータル Z 知らないという方のために、じゃあ最後にちょっと簡単にご紹介ください。
はい、デイリーポータル Z はそういった身近なところのさりげないところに目をつけてですね、知られているというサイトで、はい、誰でも無料で 読めるサイトです、はい、1日3本から4本ぐらい記事を載せてまして、はい、インターネットで探すときはですねデイリーポータルで検索すれば
デイリーポータル
大概一番上に出てきます、
はい、これデイリーポータルはひらがなでも大丈夫なんでしたっけ。
多分大丈夫だと思います。
でも、まあ、わざわざひらがなする人いないよね
いや今やってみようかな。多分大丈夫ですよ
じゃあやってみてください。ありますかパソコン。
ちょっと待ってくださいね。
はい、ついでについでにじゃあお願いします。今一生懸命パソコン叩いてくれてます。
デイリーポータルでひらがなでも一番上に出てきますね。
一番上に出てきました、はい、ありがとうございました、というわけでデイリーポータル Z 編集長は林優さん。林さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
いやひらがなでも変換して一番最初に出てくるというデイリーポータル Z のサイト、この天使の壺のコーナーもねしっかりとあの音源の方貼っ付けてありますんでね、こちらの方もサイトの方でもお楽しみいただきましょう。
FM フジウェスサイド東京天使のツボ。